今朝恵みをいただく御言葉は詩編69編です。サムチャプター69。詩編の69編です。はじめに4節までを宣言します。詩編69編。指揮者のためにユリの花の調べに合わせてダビデの調べ。神を私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから、私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。私は弱わって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽りの者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。アーメン。一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、今朝もあなたを表してくださすように、御言葉を取り継ぐ生涯の唇を清めてくださすように、どうかこれからの時、我らの思い心体を支配し、ただあなたの恵みの御言葉に集中し、そしてただあなたにのその素晴らしさを豊かに悟る今朝このひとときとならせてください。我らは待ち望んでおります。どうかあなたが答えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主イエス様の皆をおめでたえ賛美いたします。詩編69編、これですね、本当にところどころ至るところにイエス様が、ね、受けられる見苦しみが現れており、そしてそれはダビデが、ね、苦しんだ内容を表し、ですから全て私たちキリスト者が、ね、受ける、ようなそういう苦しみの時において、ね、そのダビデのその神様に対する祈りと、また、そして敵に対する宣言、そして最後は主を褒めたたえる賛美で終わっている、まあ、そのような詩編です。特にですね、信仰者が神様に対して信仰を貫き、また忠誠を誓う時に起きる苦しみ、また迫害、自分自身の信仰のように人から馬鹿にされたこと、ね、皆さんあるかもしれません、その、ね、ような苦しみの時のそのダビデの詩編がこの69編です。それで早速ダビデはですね、神を私を救ってください、まあ、どれほどの苦しみか、もう水が水その喉元にまで迫ってきているような苦しみ、2節は深い泥沼に沈んで 足がかりがない、ですからもう底なしの泥沼にズブズブ、沈んでもう喉元まで来てしまっているような、それほどまでの苦しみをダビデは受けております。そこまで、ね、人から、迫害されている状況、イエス様はまさにそこを経験されました。3節や私は呼ばわって疲れ果て喉が渇き、ね、ですからもう主に、ね、もう主よって助けを求めて、もう喉が潰れるほど、ね、主を呼んでいるありさまですね。皆さんそこまで主を叫び求めたことはあるでしょうか、ね。そして、彼は本当に神様を待ちわびて、衰え果てている、ね、有様です。で、4節見ますと、ね、ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、ね、イエス様はまさに、ね、ゆえなく私を憎んだ、ね、という御言葉が成就するために、彼らは、ね、まあ、このような迫害をしている、ね、まあ、ヨハネの、福音書の方でイエス様はおっしゃいましたけれども、ね、ゆえなく、憎む、ということ、これはクリスチャンは、ね、確かにそういうことを受けます。家族から、親類から、ね、友人知人から、ね、イエス様を信じているということで言えなく、迫害を受けること、これはもうクリスチャンに定まっていることと思ってください。そしてそれを受けるときは、この上ない喜びと してください。なぜならイエス様もまた皆さんの先祖たち預言者たちもみんなそこを通ってきた。そして皆さんがイエス様ゆえに故なく苦しみ迫害を受けるとき、ね、それを喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方の先に生まれた預言者たちも同じところを通ってきたって、ね、マタイ5章の3章の推訓で、ね、イエス様おっしゃいました。ですからその時、ね、ゆえなく苦しみをイエス様ゆえに受ける時、ね、それは喜びとするべきです、ね、悪いことをして打ち立たれかれる時には、ね、それは喜ぶべきではありません。恥じるべきですね。そして今この苦しみを受けているのは当然だと思うべきですけども、しかしイエス様を信じているゆえない、ね、苦しみ、これは、ね、本当に喜ぶべきです。ダビデはこの時この瞬間もう本当にゆえなく憎むような私の髪の毛よりも多い、ねまあ、そのようなまさに苦しみの中にあって主に向かって訴えて、ね、おります、偽り者の敵は強い、ねそれで、ね、私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか、まあ、盗む、まあ、ガーゼルというヘブライ語ですけども、私は盗まなかった、ね、ガーゼルしなかったものも、ねこれ取るとかダメにするとか、ねですからね、人から、ね、なんかものを、ね、借りてそれをダメにしてしまったとか、あるいは意図して人のものを盗んでしまったとか、ねという時に使われるんですけども、ダビデは盗みませんでした。ダメにしませんでしたけれども、それをも返さなければならないのですか、それをも戻さなければいけないのですか、返す、まあ、修復、返るという意味ですけども、自分が破壊しなかったもの、盗まなかったもの、それをダビデは償ったんです。日本語では何々しなければならないのですかという疑問形ですけども、まあ、英語では、返しました、ですから自分が何も、ね、悪いことしてなかった償いを、ね、自分はしなければならなかった、ね、これまさにイエス様が経験されたことです。イエス様は何の悪いこともしませんでした。イエス様は罪を犯しませんでした。けれどもイエス様は償いました、ね、誰の償い、ね、私たちが壊したもの、私たちが盗んだもの、私たちが罪を犯したその償いをイエス様が償ってくださいました。まさにこれ、ね、イエス様を表しています。でさらにまあ、5節からですね、まあ、神様に仕えるゆえに祖師令を受ける、ね、ダビデで、本当に神様に従う人々が、このダビデが受けている祖師令苦しみを、ね、それを見て神様を恐れ敬う人々が、ああダビデがあんな風に苦しみを受けている、じゃあ私も神様を敬っていたらばあんな苦しみを受けるんだろうか、ね、人々が、ね、それによってダビデの家につまずくということがないようにという、まあ、その取りなしの祈りですね、まあ、5節、神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の罪過はあなたに隠されてはいません。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。まあ、ダビデ自身、まあ、自分の愚かさを、ね、知っております。そして、しかし、ね、この主を恐れ敬うということは、ね、してるんですけども、けれどもダビデ自身の、まあ、愚かさも、ね、あったのかもしれません。人が私たちが祖師令を受けるとするならば、ね、100% 私に祖師令を受ける分が、ね、ないかといえば、まあ、そうとは限らないですね、まあ、1% 2% ぐらいは私の中にその祖師令を受ける分があるから、だから、ね、まあ、祖師令を受けるということは、それは確かにあります。ダビデは、私の愚かしさを主はあなたはご存知です。もう自分の罪過は隠れておりません。ただ、この私が受ける祖師、この、私が、ね、受けている苦しみ、これを、ね、主を恐れ敬う人々が見て、そして彼らが、あ、もう信仰をやめたということがないようにしてください。ダビデはあらかじめ、ね、祈っております。主を慕い求める者たちが、ね、私のために癒しめられないように、ね、6節の後半で言ってますね。で、8節、 私は自分の兄弟からはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからです。ヨハネチェフリンした皆さんは、あ、聞いたことがあるって、思ったでしょう。そうです、これイエス様のことです。あの神殿の中において、ね、本当に不正なことが行われている。イエス様は本当に主の家を思う熱心が、イエス様を駆り立てて、それでこの、神殿宮清め鳩を、ね、売る者たちを、ね、追い出して、ね、その両側の台をひっくり返して、ね、ということをして、でそれでそれがイエス様を、ね、そしるネタに、ね、人々になってしまったんですね。私たちもそういうことがあります。本当に主の家を思う熱心のゆえに、起こした行動、それが、ね、人々のそしりになってしまう。それはもしかしたら浅はかな行動だったかもしれません。もっと、ね、思慮深い行動があったけれども、もう劇場に駆られてそうしてしまったかもしれません。それがそしりになってしまうかもしれない。けれども、その時は本当にダビデのように、本当にどうかこのことが本当に神様を敬う人々にとってのそしりに発展しないようにしてくださいって祈るべきですし、また私たちの本当に主を思う熱心、これをやめてはいけません。イエス様でさえも本当に主の家を思う熱心、イエス様には悪いところは一つもなかったんですけども、けどそのゆえに迫害を受けるということ、それがあります。その時、本当にイエス様も同じ苦しみを通ってきた。信仰の先人たちも同じ苦しみを通ってきたんだということを思うべきです。で、この10節から12節のところには、具体的にその相手側のその行為が、例として挙げられております。10節から。私が断食して我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物洗いの種となりました。門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。ダビデが断食して悲しむって、もしかしたら誰かのために取りなしに乗ってるかもしれませんし、また本当に自分自身の、そのしてしまった罪を本当に悲しんで、断食して、ね、荒布を、ね、かぶっているのかもしれません。けれどもその断食したことがですね、この、敵どもにとっては、ああダビデが断食してる、あいつバカだ、ね、ああダビデが荒布をかぶってる、かっこ悪いとか、ね、その彼ダビデの神様を恐れ敬うゆえのその行動がですね、なんか酔いどれどものバカにする歌になってしまってですね、私も小さい時クリスチャンだということで、アーメン、そうめん、冷やそうめんとか言ってですね、なんか揶揄されたことがあったんですけども、まあ幸いですね、ハレルヤ、イエス様信じてるからこそそういうことをね言われてるのであって、ね、まあですからこの本当に主を敬うゆえに、ね、また、ね、本当に人を取りなすゆえに泣いたり、ね、悲しんだり、ね、叫んだり、ね、そういうのがクリスチャン、あクリスチャンは泣いてる、叫んでる、気違いだとか、ね、そういうふうにですね、酔いどれどもの歌になっているような、ね、そういう状況あります、ね。けれども、ダビデはそれをそのまんま神様に訴えています。ね、神様はね、者たち、ね、私が本当に断食しているのを、それを馬鹿にしました。ね、自分の、ね、荒布を着ているのを、ね、それを、ね、下げすみました。そのまんま、ね、ダビデは訴えています。で13節は本当にダビデのその救いを求める祈りですね。13節からの18節のところまでがずっと本当に主に向かっての祈りのパートです。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神よ、御心の時にあなたの豊かな恵みにより御救いの誠をもって私に答えてください。アーメン。見恵みの時、見心の時にどうか救いを、見救いの誠をもって私に答えてください。主は、人を低くされる、ね、本当に低くして、そして、従順を学び、また、本当に謙虚さを学ぶ、その時が与えられ、しかしその時を通った後には見救いの時、見恵みの時を与えてくださいます。 ヨセフはまさにそういうところを通りました。ヨセフは、ね、奴隷として売られ、牢屋に入れられ、何も悪いことをしてないんですね。けれども、そこを、通って、しかし主は見救いの時、見心の時にヨセフを高く上げてくれました。そうです。主は本当に時を備えておられます。私たちも低くされた時には、本当にね、塵を、口につけて、ただ忍耐と、ね、主が高く上げてくださることを、それを待ち望む。そして主の時には、私たちは主にあって高くなることができるんです。14節。私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から私が救い出されるようにしてください。アーメン。で、まあ、これ1節と2節の反復ですね。まあ、1節2節はそういう状況に、もう泥沼に沈んでしまいました、ね、という状況ですも、そこから、ね、救い出されるようにしてくださいという祈りです。で、15節。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。アーメン。ですから状況的にもう本当に大水が、自分を飲み込もうとしている。で、そして穴の底に落ち込んで、そしてその、ね、上に見る穴の出口が、ね、それが閉じないように、どうか主を助けてください。救い出してください。本当に、まあ、今、まあは、まあ、このようにして、ね、まあ、平和に礼拝が保たれているんですけども、本当に苦しみの真っ只中においては、本当に泥沼の中に沈みながら、ね、穴が、ね、口を閉じるような、そういう苦しみの時には、本当に私たちも、このように主に向かって、ただ、ね、祈るべきです。で、16節。主を私に答えてください。あなたの恵みは、誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づき、あがなってください。私の敵のゆえに私をあがなってください。アーメン。で、この16節の後半から、ね、御顔を向けてください、御顔を隠さないでくださいって、御顔を、ね、ということが反復し、また、ね、18節では、あがなってくださいが反復されております。ね、本当に主に対する訴え、それは、ね、主が御顔を私に照らしてくださいますように、ね、そして、あがない出してくださいますように、救ってくださいますように、ね、その、ね、訴え、祈り、本当に痛めて自身の、本当に今のこの状況から救ってくださいという祈りが、ここに現れております。で、まあ、以上が前半部分ですけども、この19節以降、詩篇69編の後半部分に入るんですけども、まあ、この19節からですね、まあ、今までは、まあ、防戦の祈り、訴えと、また、救ってください。今こういう苦しみの状況ですという訴えですけども、この19節から攻撃的な、ね、祈り、敵に対する、ね、まあ、訴えがなされていきます。19節から。あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆あなたの御前にいます。アーメン。で、主は何も見ていなかったわけじゃないんです。で、私たちが敵から迫害を受けるとき、私たちが本当に主を敬うゆえに苦しむとき、本当に主を礼拝するゆえに、ね、あざけられたり、ね、罵られたり、あるいはそれを、ね、揶揄して、ね、礼拝に行く、お前は怠け者だとか、そういう理不尽な礼拝者に対する仕打ち、それ全部主はご存知であり、また見ているんです。ね、この19節の最後に、私に敵対する者は皆、あなたの御前にいますと、ね。そうです。キリスト者が迫害されている、ね、様、ね、敵はもういいように、キリスト者を迫害します。ムスリムがキリスト者を本当に処刑する場面、それはキリストがいないから彼を助けないのではないんです。見ているんです。じっとキリスト者のその心の苦しみ、また彼らイエス様を信じる者が、ね、悪いことをしてこなかったにもかかわらず、あたかも悪いことをしたかのようにして、ね、迫害する、その者のそのあざけり、罵り、敵意、殺意、それを全部 それは主の御前で行っていることなんですね。ダビデはそのことをまず宣言します。20節、そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。アメン。で、これ、福音書、4つの福音書においてイエス様が、十字架の場面で、苦味を混ぜたブドウ酒、を飲まされた、差し出されたことが記されていますけれども、そうです、イエス様は十字架の上で、苦味を混ぜたブドウ酒を人々はイエス様に飲ませました。イエス様は、父よ彼らをお許しください、彼ら何をしているのか自分で分かっていないのです、ずっと問いなし続けているんです、けれども人々はそんなイエス様をあざけり罵り、苦味を混ぜたブドウ酒を、飲ませました、彼ら私が乾いた時には酢を飲ませました、酢っていうのは要するに酸っぱくなってしまったブドウ酒ですね、ワインビネガーです、それもう現役のままのとても飲めたものじゃありません。炭酸水薄めて飲むと今ちょうど、夏のこの時期、すごい美味しいんですけども、けどもイエス様は本当にカラカラに乾いているその時に、人々からは苦味を混ぜたブドウ酒を飲まされました。まさにここイエス様を表しています。ダビデもまた、同じところを通りました。本当に、とてもカラカラに飢え乾いている、けれども同情者は誰もいない、慰める者を待ち望んだけれども見つけることはできなかった。でそれでもうカラカラに乾いて本当に水をすぐにでも飲みたいけれども差し出されたものといえば酢、酸っぱくなってしまったブドウ酒。ダビデも通らされ、イエス様も通らされました。皆さんも通ったことがあるかもしれませんし、あるいはこれから通るかもしれません、けれどもそのようにですね、もう本当にお腹空いてるにもかかわらず、苦味を加えたものとを与えたり、あるいは酸っぱくなったブドウ酒を与えたりしたら、その敵に対して、敵は食物で、あざけてきたら食物であざけられます。また、苦味で答えられたら私たちは苦味で、返すべきです。この22節からダビデのその、敵を攻撃する祈り、非常に詩篇109編 に通じるところがあるんですけども、22節から、彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄えるときにはそれが落とし穴となれ。で要するにダビデは食卓で、苦味とか酸っぱいものとかで、返されたから、だからその彼らの食卓が逆に罠となるように、彼らが栄えてもうごちそうで、いっぱい、食べる、そのような時不正で得た富ゆえにそれでごちそうを食べる、そのごちそうが逆に彼らの罠となるように、それがかえって落とし穴となるように、彼らが、栄えること、それが逆に落とし穴になるように祈っています。今ムンジェイン大統領、去年の、夏から、ずっとこのムンジェインがしている暴挙、これをどうか許さないでください、速やかに下ろされますように、願い求めているんですけど、しかしコロナウイルスが逆にムンジェインにとって、なんか追い風になって、でそれで、4月にはムンジェインがのその政権が、ほとんど、通ってしまって、でなんでもっと栄えるのというところが、クリスチャンの思いかもしれないですけど、しかし、この22節にある通り、彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄えるときにはそれが落とし穴となれ。今まさにムンジェインが続投して栄えたゆえに、かえっていろいろとボロがもっともっと現れて、逆にそれが落とし穴になるような、そういう方向性に今、働いております。で23節、彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。この呪いの詩篇はこの28節まで、ずっと続くんですね、で24節、あなたの憤りを 彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。で、この、罠となれとか落とし穴となれ、見えなくなれ、夜明けさせてください。動詞だけ見ていくとですね、もう本当に面白いんですね。本当に徹底的に呪いの言葉、だけをね、相手に、ね、もうなんで聖書に、祝福の聖書にこんなことが書いてあるんだろうって、いやいや、確かにですね、私たち、こういうふうにね、気分的になるときがあります。これですね、口で言い表すのではなく、主に向かって、人に対してではなく、主に向かって言うとき、これは主に対する訴えになるんですね。口に出して言うと、もう本当に本人自身の品性を下げてしまうことになるような言葉ですが、しかしこれ、人に対してではなく、主に向かって自分の心の本当に、怒り、また悲しみ、苦しみ、これを主に向かって投げ出すならば、この呪いの言葉も祈りに変換するんです。ダビデは本当にそのことをよく心得ていました。これを、よくないな、ずっと自分の中に溜め込んで、鬱憤を溜め込んでいくと、自分の心を病ませてしまいます。これは口に出して祈るべきです。口に出して人に言うべきではありません。口に出して主に向かって祈るべきです。それならば、心の中の鬱憤は全部、主に、訴える祈りに変換されていきますから。でそれで、26節、これ、本当に信仰のゆえに苦しむ人々に対する、本当に非常な行為が、書いてあるんですけども、26節。彼らは、あなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられたものの痛みを数え上げるからです。主から打たれているような、状況。本当に、主からへりくだらされるために、低くされている状況。それを敵が見てですね、ああ、低くなってる。ああ、神に打たれてる。もっとあざけろ、もっといじめてやろう、そういうふうに、人が低くされているのを見て、いじめる心をメラメラ燃え立たせて、でそれで、いじめるような者たちをダビデは、訴えています。で27節、どうか彼らのトガにトガを加え、彼らをあなたの義の中に入れないでください。彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように。もう本当に正直に主に訴えています。彼らが、命の書から消し去られますように、恐ろしい祈りですね。けれども果たして彼らが命の書から消し去られるかどうか、その権限は自分にはなく、人にはなく、主にあります。そういう祈り、主の御前に、してもいいんですけども、しかしそれをするかどうかは主が判断されます。ただ心の内の本当に鬱憤、それは人に対してではなく、また自分自身の中に、溜め込んで、自分を、焼き尽くすのではなく、ただ主に向かって訴える、それならばこれは主に対する祈りになります。私たちの心、本当に初めからイエス様みたいに本当に敵に対しても、主よ彼らをお許しください、本当に心底そういう取りなし祈りが初めからできれば何のロークもないんですけれども、あいにく人間はそこまでできた存在ではありません。何か、あざけられたり、しかも言えなく、迫害されたりしたら、主よ彼らが、食卓が罠になりますように、彼らの子々孫孫に至るまで呪われますように、そんな風に祈りたいのが、人間の情ですけども、しかし主に向かっては祈っていいんです。主に対しては何もかも隠しどころなく、主に向かって祈っていいんです。あ、今私がこんなこと祈ったら、ちょっと、神様に、なんていう汚い心だって思われると思われるから、だから私はこのことを祈らないで、で逆に主をあなたの身が褒めたたえられますように、そんな取り繕いの心一言一句も主はご存知です。だからそんな取り繕いを主を見舞いする必要はありません。全部ダビデのように主に訴え出るべきです。それならば心の内に本当に主に皆さんの心を知っていただいたという平安が来る。そしてなおかつ、もしその祈りがあさっての祈りだということだとするならば、それも主が示してくださいます。そして正してくださり、そして主の 御心、主が悪人に対してどのような、ね、裁きを用意しておられるのか、それを悟り知ることができるようになります。29節からですね、今度ね、ダビデの攻撃の祈りではなく救いの確信の、ね、表明になります。なぜなら全部心を洗いざらい主に申し上げたら、救いの確信と平安と喜びや、そして最後には賛美が、ね、来るからです。29節、しかし私は悩み傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださるように、私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、神を感謝をもって崇めます。それはお牛、角と割れた蹄のある若いお牛に勝って主に喜ばれるでしょう。アーメン。ダビデは、ね、全て洗いざらい、ね、主の前に、ね、本当に感情を全部注ぎ出して祈りを捧げたら、心の中が落ち着いてきました。そして、ね、本当に私は今悩み傷んでいます。神よ、御救いが私を高く上げてくださいますようにという、ね、本当に、よどんだ心ではない、本当に救いを求める祈りになりました。この、ね、22節から始まった28節までのこの呪いの宣告、ね、この前までは本当に、ね、神を助けてくださいという本当に感情、ね、悲しみ、鬱憤、怒りの感情がこもったお救いくださいだったんですけども、しかしそれの鬱憤が全部吐き出された後の本当に、ね、澄んだ、ね、この祈りに、ね、変わります。そして30節では、ね、私は神の御名を歌をもって褒めたたえ、感謝をもって崇めますとなりました。ね、鬱憤や怒り、妬み、悲しみ、それを抱えたまま、ね、無理やり歌ってもそれは賛美にはなりません。ね、ですから本当に全部主に吐け出した後に歌が賛美が自然と湧き起こってくるんです。ね、そして、ね、その感謝は、ね、お牛の生贄にも勝って主に喜ばれる生贄になっていきます。で、32節から、心の貧しい人たちは見て喜べ、神を尋ね求める者たちよ、あなた方の心を生かせ、主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人らを蔑みなさらないのだから。アーメン。ダビデは、ね、先ほど、ね、本当に自分が正しい信仰のゆえに受ける、苦しみ、それを見てこの、正しい人たちが、ね、つまずかないように問いなしになりましたけども、けれども、ね、今度は、心貧しい人たちは見て喜べと、ね、いうふうに変換しております。もう、ね、ダビデは、ね、正しいことのように苦しみを受けたけれども、神様がそれを答えてくださって、そして神様が正しいことをなさったということを、それを、ね、本当にこの貧しい人々や神様を尋ね求める者たちが、ね、本当に、心しないことがないように、ね、神様が取り計らってくださるから、あるいは取り計らってもうくださったから、だから喜ぶように、ね、そのように、ね、呼びかけが変わっております。そして34節からこのもう賛美になるんですね。天と地は主を褒めたたえよ、海とその中に動くすべてのものよ、もまことに神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らはそこに住み、そこを自分たちの所有とする。アーメン。主を褒めたたえて、そして、なぜなら、主は必ずシオンという、またユダの町々という、主を恐れ敬う人々を救ってくださるから、その確信が与えられたから、だから、本当に心からの喜び、賛美に変わったんです。で、36節、主のしもべの子孫は、その地を受け継ぎ、皆を愛する者たちは、そこに住み着こう。アーメン。ダビデはこの詩篇69編を書いたその時点、その瞬間、風速的には本当に苦しみに、また状況的には問題解決に至っていない、その時にこれを書いたんですけど、しかしダビデは確信します。主のしもべの子孫はその地を受け継ぐ、みんなを愛する者たちがそこに住み着くと。で、実際歴史はそうなっております。で、この歴史は主を恐れを敬う者がずっと、ね、馬鹿にされたまま、迫害を受けたまんま ということを、ね、なさいませんでした。今まさに世界は迫害、ムスリムたちはクリスチャンを迫害し、共産主義者たちは、死を恐れる山を敬う者たちを、ね、もう2019年末まではずっと迫害し続け、中国から追い出して、ね、二度と中国に入れないように、そういう好き放題なことをしてきたんですけど、しかし2020年に入ってから神様の反逆に転じましたね。本当に主はいつまでも主の民が苦しむ中に留め置かない、むしろ主のしもべの子孫たちは本当に、ね、素晴らしい土地を受け継いで、そして発展していく、ね、これは歴史繰り返されております。そしてやがて、ね、啓示録の世界に突入し、ね、本当に敵は悪魔、サタンは偽預言者は好き放題なことをもうドーンとするんですけど、しかしその後主の裁きが、永遠の裁きがそこに下って、やがて主のしもべたちは永遠に、ね、主の安息に入る、ね、これが定められております。本当にこの詩篇69編、イエス様が通った苦しみ、ダビデが通った苦しみを表しており、そして私たちクリスチャンもこれに共鳴するところがあるかもしれません。しかし苦しみの後に本当に主を慕い求めて、主を死ぬんで待ち望んでいるならば、必ず報いがあります。どうか皆さんはこの時代、本当に苦しみの時代の後には本当に主のそのリワード、主の側のその、報酬があるということ、また平安が必ず備えられている、主は主のしもべたちがずっと蔑まれたままにしておかれないということを望みつつ、この時代を生きていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたが本当に十字架の見苦しみの後をたどって、そして本当にこの正しいのにもかかわらず悪どい者たちに迫害され、罵られ、蔑まれ、そこを通ってこられたことを覚えます。ダビデもそこを通っていきました。ダビデは本当にあなたほどできた人間ではなかったゆえに、このように敵に対する罵り、本当に苦しみをあなたに訴えました。私たちもそうです、あなたに訴えます。主よ、ただそれが本当にただの人間に対する愚痴、あるいは自分自身を責めるものではなく、ただあなたに訴える祈りとなっていきますように。そして心が本当にあなたの御前にすっきりした時には、賛美が、喜びが、平安が来ることを感謝いたします。私はそのようにしてあなたとさらに親しく交わり、苦しみの時こそもっとあなたに近づくチャンスとして、もっとあなたと親しくなるチャンスの時と変換して、そしてますます私たちはこの主の敵の滅びるのをただ見るのみ、私たちはただあなたに守られ、そして本当にあなたにを恐れ敬う者はこのように幸いを受けるのだと、子子孫孫が見ることができますように、主よ、あなたが導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝私たち一人一人に御言葉を通して、どのような場合にも主を思う熱心を忘れてはならないと主が教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様が受けられた苦しみ、またダビデが受けた苦しみ、不当な扱い、迫害、そのような苦しみの中にあっても信仰を貫き通すこと、またイエス様にありのままを、心の内を打ち明けること、その一つ一つを私たち自身も行っていくことができますように、主が助けてくださることを感謝いたします。目の前に起こること、また受ける迫害に心打ちひしがれ、そして泣き寝入りする、そのことは主は望まれておられないと今日も私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。ありのままを訴えることができますように、御顔を私に向けてくださいと、この低くされている状況、迫害されている状況、このようなことが起こっています、主を助けてくださいと、そのまま訴え、そして どのような状況にも主は関わってくださるのだと、その確信を持ってイエス様に頼り切ることができますように、主が助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。私たちに御言葉の鍵を今日も与えてくださいました。困難さえも喜ぶことができると、信仰において困難さえも喜び、そして忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すことを私たちは知っているのですと、御言葉を持って教えてくださっていることを感謝いたします。その希望は決して失望に終わることがない希望であるということ、今日も私たちに教えてくださったことを感謝いたします。崖の隠れ場にいる私の鳩よ、さああなたの声を聞かせておくれと、今日も私たち一人一人にあなたの心の内を私に吐きなさい、吐き出しなさいと、私に聞かせなさいと、私はあなたを守ると、たとえ水の中にあっても火の中にあってもあなたを守り抜く私がいるよと、今日もイエス様が私たちにそのように声をかけてくださっていることを心から感謝いたします。忍耐があるとき、低くされた状況から私たち一人一人を主イエス様の皆を知る者として、主は高く上げてくださるということ、以前の苦しみの状況のまま、そのまま主はそのままにしておくことなく、主イエス様に頼り切る者、イエス様に助けを求める者に必ずイエス様が希望の情報を与え、そして救いの確信を与え、そして後に賛美へと、またイエス様の皆を褒めたたえるその声へと、主は豊かに私たちを引き上げてくださることを心から感謝いたします。敵への本当に私たちが目の前にいる敵に対してもありのまま訴えるとき、それがそのまま主へと向かわれるのだと、その敵に対してその頭に炭火が置かれ、そして理不尽な迫害、攻撃、その一つ一つが私たちに神の民をかじった、そのかじったその結果が彼らに向かわれるのだと、今日も私たちはその状況を見て、そして知ることができますように、主は生きておられる神の御子であられると、全世界がそのクリスチャンの守られる姿を見て、世界がイエス様を主と告白することができますように、今日も助けてくださることをどうかよろしくお願いいたします。この本当にダビデが通った道、そしてイエス様が通られた道、私たちもイエス様に習って豊かにこの時代を歩むことができますように、イエス様に祈って、本当に隠し立てすることなく、主は心を見ておられます。私たちが何を隠しても、本当に取り繕っても、それを主は見抜かれます。私たちが本当にエコひいきなく、またあらゆる本当に隠し立てなくイエス様に祈り、そしてイエス様に助けてくださいと子供のように祈り続ける者に、主は救いを与えてくださることを心から感謝いたします。子供のように純粋に、またシンプルにイエス様に耐えることができますように、そして救いの確信を、そして大いなる主イエス様の皆を褒めたたえる霊と誠をもってイエス様を礼拝する私たちへと、豊かに主が今日も作り変え、そしてこの御言葉を通して私たちに希望を語ってくださったことを心から感謝いたします。今日もこの素晴らしい御言葉を私たちに与えてくださった主イエス様の皆を心から褒めたたえ感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今私たちは祈っていきたいと思います。